正しい日本と朝鮮半島の歴史を知りましょう。まず、正しい歴史を知ることが、この慰霊碑問題を解決するための一歩になります。なお、印がついた項目には、その欄の下に、簡単な解説があります。1392年、高麗の武将の李成桂が、高麗王を廃して即位し、翌1393年に、国名を、朝鮮国、李氏朝鮮とする。この当時、日本は室町時代中期。1401年、朝鮮国三代目の王、太宗が、明、中国から、朝鮮国王と正式に認められる。朝鮮国が、明の属国となる。1644年、明が滅び、その後に、清が中国を統治する。日本は江戸時代。1868年、日本で明治維新が起こり、明治時代が始まる。1894年、日本、大日本帝国と清との間で日清戦争が起きる。1895年、日清戦争に日本が勝利して下関条約が結ばれ、日本が朝鮮国を清から独立させる。解説1。日本と清の間に結ばれた下関条約は、朝鮮国の独立と、朝鮮国から清に対する貢ぎ、献上、天礼等の廃止。清から遼東半島、台湾、澎湖諸島などを日本に与える。清が、賠償金によくテール、現在の1兆2000億円に相当を、日本に支払うなどの内容であった。1897年、朝鮮国が、国名を大韓帝国、略称、韓国に改称する。1904年、日本とロシアの間で日露戦争が起きる。日本と大韓帝国が日韓議定書及び第一次日韓協約を結ぶ。1905年、日本の勝利で日露戦争が終結。日本は大韓帝国と第二次日韓協約を結び、大韓帝国を事実上の日本の保護国にして、朝鮮半島に韓国統管府を置く。解説2。日本は、満州、朝鮮へと南下を目指すロシアとの戦争が始まると、軍事的な補給線の確保のために、大韓帝国の独立保障や防衛義務を条件にして、日韓議定書や日韓協約を結んだ。その後、日露戦争に勝利した日本は、大韓帝国の内政に関与できる韓国統管府を朝鮮半島に置いた。1909年、大韓帝国の政治結社である一新会が皇帝の順宗に対して韓日合法建議書を提出。解説3。一新会の会長だった李要求は、大韓帝国と日本が協力し合うことで欧米列強に対抗できると考え、大韓帝国と日本が一つの国となる合法を主張して、大韓帝国皇帝の順宗や総理大臣の李官用、日本の曽根荒介韓国統監などに韓日合法建議書を提出した。1910年、明治43年8月に朝鮮半島のソウルで、日本の寺内正武、韓国統監と李官用、大韓帝国の総理大臣が調印して日韓併合条約が締結され、日本と大韓帝国が併合した。日本は韓国統管府を廃止して朝鮮総督府を置く。解説4。併合とは合わせて一つにまとめること、合併という意味であり、日韓併合は大日本帝国と大韓帝国の合意によって行われたものです。ですので、一方的に日本が朝鮮半島を植民地化したという説は明らかな間違いであり、日韓両国の合意による併合が歴史的に正しい事実です。解説5。朝鮮総督府は、朝鮮半島での軍事、内政の権限を持つ省庁であり、朝鮮人の職員も多く雇用されていた。日本は、朝鮮半島の経済水準を上げるために、この朝鮮総督府を通して、多額の日本の国家予算を投資し、鉄道、道路、上下水道、電気、病院、学校、工場などのインフラ整備を行った。1939年、 日本国内と朝鮮半島に国民徴用令が交付されるが、朝鮮半島は1944年9月まで実施が免除された。解説6。国民徴用令は、天皇が直接発した法令の一つで、日本の成人男性が徴兵されて労働力不足が発生したために、それを学生、成人女性、高齢者などで補うための法律。給与等の支払い規定もあり、日本国内では昭和14年1939年7月から施行され、数百万人の日本人が協力しました。朝鮮半島では昭和19年1944年9月から朝鮮人の成人男性を対象に施行された。1941年12月8日に日本が英米に宣戦布告し、第二次世界大戦に参戦。1944年9月から朝鮮半島でも国民徴用令と徴兵制が始まる。解説7。朝鮮半島での徴用は昭和20年1945年8月の終戦まで実施されたが、米国の潜水艦による攻撃によって朝鮮半島との連絡船の往来が困難になったために、昭和20年3月までの実質7ヶ月間で終了した。また、朝鮮半島での徴兵制は9月から始まったが、訓練期間中に終戦を迎えたために、徴兵された朝鮮人兵士の実戦への投入はなかった。1945年、日本が敗戦したことにより、朝鮮半島の実効支配を失い、朝鮮半島は米国とソ連による軍政に移行する。1948年、朝鮮半島で大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国が成立する。